デラジ第47回、私レギュラーパーソナリティのめでたいです。
レギュラーパーソナリティのひそやかです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。まあ夏休み前なんですけどね。
私夏休みないんで行かないと思いますか。
申し訳ない、申し訳ありませんでした申し訳ありませんでした。早速亀裂が入りました
開始5秒で
開始5秒で解散の危機です。もうごめんなさい申し訳ない。
いや、まあまあまあ夏休みね、ぜひ楽しんでいただいてって思うんですけど、楽しめる夏休みなんですか今年。
まあちょっとね、厳しいところもあるかもしれないですね。
まあ、ですよね。
僕はもしかしたら、ま、全く強制力ないんですよ。何の強制力も働いてないんですけど、うん、ちょっと規制はしないかもしれないですね。
まあその佐賀さんって今はその西の方行ってますけど、その生まれは関東も関東ど真ん中、
うん、まあまあまあまあ、まあ、一応関東の生まれですけども、うん、まあちょっとね、行きたい用事とか家族の心配とかは、うん、あらかじめ全部連絡して、
はいはい、
でまあまあちょっと今回はまあ避けようっていうことになったので、一応僕の中では不要不急の用事はまあ一応全部まあないっていう状態なんで。
でも偉いですね。
うん、まあ偉いか分かんないけど、まあただもうビビってるだけですけど。
でもそれぐらいが大切っていう、ね、見方もあるというか、このね、昨今の流行り病も麻雀もビビるぐらいがちょうどいいっていう。今なんで麻雀って言ったのか分かんないですけど、
麻雀側をね、そこに置かれるには荷が重いよ
確かに、
うん、いやまあね、まあまあまあまあ、まあ、曲も作れますしね、その間ね、
曲作れますね。
ああ、どうすんだよな、まあ、まあだからそれやっぱりその会社もすごいピリピリしてて、
まあそりゃそうっすね。
うん、ね、いわゆるあの、まあ、僕はその営業職で支店というところで働いてるんですけど、
うん、
そのまあ支店長、いわゆる支店長が一番端に座ってるわけですよ。
はい、
支店のど真ん中の一番端に座ってるわけですよ。で僕はまあ、たまたまなんですけど、その建物の一番隅に座ってる。
一番隅、はいはい。
窓際族なんですけど。
そういうことではないでしょ。
いやいやいや、まあまあ、一番端に座ってるんです。
まあ、単純にその、別に立場が一番端とかではなくね、単純に。
かが一番、そう、物理的に一番端なんです。
はい、
かが物理的に一番端で、たまたま上司から一番遠い席に座ってる
ん
です。
うん。
で僕ってすごいあの冷房、実は冷房弱くて。
そうなんですね。
そう、なんか冷たい風直接当たっちゃうと結構ダメで、
うん、
だから家でもその冷房をつけたりしてもたまに消したりとか、あと夜はタイマーにしたりとかしてるんです。
あ、割とその辺結構神経質にやってるんですね。
そうじゃないと普通に音へ行きたくなっちゃうから、
あ
ーくらいなんだけど、だからそういう日もだから結構オフィスって冷えてるから、普通に、あと僕はもともと鼻炎なんで、
鼻炎鼻炎みたいな、
鼻炎違う違う、アレルギー性の鼻炎なわけで、
あら、
あ、
鼻炎通り越してっていうやつですね。
もう鼻炎通り越して鼻炎。つまんねえ二人だなマジで
最近ゲーム実況ばっか見てるのバレるこれあのゲーム
あのゲーム
ばっか見てバレるから、
ばっか見てる、
うん、まあそれはよ
くて、それでだから、はい、普通にくしゃみしてしちゃって、
はいはい、
で鼻水も出てたわけですよ。普通に僕一年中鼻悪いから。
でまあ、くしゃみしたらそれ出ますよね。
うん、したらどうも支店長が一番端のかの俺のうちの課長に言って、で課長がどうも俺の先輩になんか言って、
うん、
先輩が俺の席とこ来て、ひそやくんなんか くしゃみしてるけど、なんか体調悪いなら帰れって支店長がって言い始めて、やばいやばいやばいやばいと思って、いや、違うんです、僕、ちょっと、鼻炎で、これは大丈夫です、体調全然悪くないですって言って、で、先輩が課長のとこ行って、課長が支店長のとこ行って、そしたら、また課長戻ってきて、先輩戻ってきて、熱測れってです。
そんな、なんか、蚊を動かす一大事件というか。
一大事件。もう端っこで、体温を測ったスクショを出して、測りましたって、測れたらしいです。測ったぞって。
まあ、実際もう自分の会社から出ちゃったらもうやばいっすからね。
いや、まあ確かに僕も不用意でした。不用意でしたけど、まあ6度0分だったんで。僕も家からなるべく出ないようにね、マスクもちゃんとしてるし、気をつけてはいるんですけどね。まあ確かにもしもってことあるんでね。
そうですね。そういう、なんていうか、こう、会社とかも警戒するに越したことないっすからね、そんな。
いや、ほんとほんと、全然ね、よそ様の会社さんで全然出てるからさ、もうびっくりしちゃう
よ。ほんとになんか、それこそ6月、7月、8月で、その、リモートワークだとか、そのオフピークとかを解除し始めて出ちゃったみたいな聞きますからね。
で、そうなってくると、やっぱり音楽やってる身としては、こう、楽器ですかね。楽器やってる身としては、なんか人と合わせることもなかなか難しくなってくるわけで。
確かにそのいわゆる練習ですね、そのまあバンド練にしても、まあ普通に楽器の合わせにしても、なかなかそう実際に部屋借りてそこで狭いところで会ってみたいなのは、
そう、スタジオ借りてね、そうそうそう、
うん、
なかなかできないと。そこでですよ皆さん、
お
今、ヤマハさんからシンクルームっていうサービスが最近始まったことをご存知ですか？
シンクルーム？
説明しよう。シンクルームとは、インターネット上で遠くに離れていても一緒に楽器や歌のセッションができるサービスなんだ。
そんなのがあるの？
あります。
こういうのを思いつきでアクセル踏むもんではないです。
うん、今二人で崖に突っ込んでた。
シンクルームのシンクは、まあ、同居を取るのシンクであって沈むのシンクではないというところであるんですけれども、
シンクルームっていうのが始まったんですよ。
はいはい。
最近、7月かな ?6 月か。
6月かな
?6 月ですね。で、今までもネットデュエットっていうサービスはあったんです。
その、同じヤマハでね。
そう。ただ、まあ、ある意味、ベータ版と言いますか。
まあ、開発中のなんか、こういうことができたらいいねみたいな。
うん、だから、なんか割と正式なサポートじゃないですみたいなことがね、明言されてたんですよね。
はいはいはい。
そう。で、やってたんですけど、この度もう正式にヤマハサポートのシンクルームというサービスに生まれ変わりまして、まあ、ネットデュエットの方は、まあ、8月3日をもって、サービスダウンロード終了ということになったんですけど、シンクルームっていうのに移行することになりました。
でもこれでもう晴れて、いわゆるメジャーバージョンアップというか正式版になったっていうことですね。
なったわけですね。で、まあ僕はネットデュエット時代から、まあ使わせていただいていまして、先日ちょっとシンクルームダウンロードして、早速、何かと試させていただきました。
ほう。
まあ今回はそのルポ回ですね。
実際にそのシンクルーム、世間ではもう革新的だなんて言われてるけど、実際使ってみてどうだと。
うん。
そういったことをまあ教えてくださるっていう。
うん。で、まず安心してほしいのは、ネットディエットユーザーの人、今までのネットディエットユーザーの人。
うん。
インターフェースとか見た目上とか、あんまり大きな違いはないです。今までと同じように使います、大体。
あ、じゃあなんか急になんかバージョンアップしたらもうインターフェース変わって全く分かんなくなったみたいな、その辺のソフトありがちなことはないっていう。
ないですね。で、まあただレイテンシーはこれまでよりも向上してるらしいです。
あ、じゃあもうより遅延の少なく。
はい。
もともとシンクルームというかネットデュエット自体が、その遅延が少なくて、その同時にセッションできるってとこは。強みだった、
うん、
さらにそこが改善されて、
はい、
よかったと。
そう、遠隔セッションがよりできるようになります。で、まずどういうサービスかっていうと、まずルームを作ります。ルームを作る、はいはい、もしくはルームに入るっていうことをまずやるわけですね。で、ルーム名、はい、
それはあれですね、その、まあ、ルームを作るんだったら自分で部屋を作って、そこに誰かを招待するとか、誰かが来るのを待つ。で、ルームに参加するはその誰かが待ってるところに入るっていう。
そう、
はい。
で、基本的にルーム名作って、公開と非公開両方選べて。
うん。
公開は誰でも入れる。で、ね、シンクルームっていうのはもう部屋作ると部屋一覧みたいなのに部屋出るようになって。
うん。
例えば、セッション練習部屋みたいな。
はいはい。
みたいな感じで部屋作って、そこは誰でも入ってすぐセッションができる。で、非公開部屋は、まあ、部屋名とパスワード設定して、それを、招待した人に配って、部屋名とパス名を。で、合わせようっつって、一緒の部屋に入って、まあ、合わせる。
言い方あれですけど、なんか普通になんか MMO の RPG みたいな部屋の作り方っすよね。
そういうの。そうそうそうそう。まあこれは、はい。
その辺はなんかオーソドックスというか、とっつきやすいというか。
そうですね。非常に簡単にできます。
はいはいはい。
で、今これはヤマハの公式の説明を読ませていただくんですけど、シンクルームとは離れた場所にいる人たちがリアルタイムに音楽演奏ができるアプリケーションです。ヤマハが独自に開発した遠隔合奏技術ネットデュエットを採用することで、遅延の少ない音声データのやり取りができるため、快適に遠隔合奏を楽しむことができます。ネットディエットとは、遠隔視点の音楽活動を実現するためにヤマハが開発したインターネット回線を通してオーディオデータの双方向受信を極力小さな遅れで実現するための技術です。
割となんか小難しい話が並んでますけど、
まあ簡単に言うと、普通一般的に使用される、まあ電話、
うん、
普通の通話ですねとか、遠隔会議システム、はい、今流行りの、
はい、
は音の遅延っていうのは、まあ正直必ず起こると。
まあ多かれ少なかれありますね。
起こります。試してみてほしいんですけど、電話口で歌をハモることって絶対できないんですよ。
まあそれはそのいわゆる音声通信でも、その動画のズームみたいなものでも、
そう通常できないですよ。昔ね、トリビアの泉でね、チャゲアスにハモらせてみるってできないっていう企画を見たことがある。
あ、いや、やってたの、なんか。
そう。
確かになんか、できないっていうか、まあ、臨床みたいになっちゃって、なかなか難しい。
そう、せーの、ずーじゃあ、せーのみたいな。
うん。
で、ところがネットディエット、そうやった遅延は、普通の会議の場では、まあ、影響はないんですけど、お互いの音を聞きながら演奏する音楽合奏にはまあ不向きですと。
確かに。
で、それを、なるべく合奏の許容される範囲内に収まるように、できるだけ遅延を小さくする技術を、まあ、使って、特別な設定を行わなくても誰でも簡単にネット上での合奏ができるようにしたサービスっていうのを、やってるっていうことですね。
あれですね、なんか実際技術としては 普通のなんかそのズームにしても何その電話にしてもってなんかそういう会社がサーバーを持っててそこに対して各利用者がこうアクセスして音声を飛ばし合うことによって一回サーバーを経由して音声とか動画のやり取りするんですけど、
うん、
そうするとどうしてもその例えばこのディス我々が今録音してるディスコードだと私の声が一回ディスコードのその日本のサーバーに入って、まあ、そこでまあ何かしら変換されて久坂さんの元に入っていくみたいな、
うん、
こういろんなとこ経由していくから結構そこで遅延が発生しちゃうんですけど、
うん、
この、まあ、ネットデュエットというかシンクルームの場合はこう私が発生した音声はどこを経由することなくそのままダイレクトに久坂さんのところに到達するから、
うん、
なんか途中で変なサーバーで変換されたりとかそういったことがないからその遅延が減らせられるっていう感じらしいですね。いわゆる P2P、ピアツーピアっていう技術。だから、そのヤマハのサーバーは、ルームの管理とかはするけど、実際の音声とかは持たないみたいな。
へぇ。
だから、今までこの技術って割となんか、あまりその、いい、ところで使われてたっていうあれはないような気がしてるんですけど、まあそれこそファイル共有ソフトとかで使われてたような技術なんで、
はい、
だから世間的になんか素晴らしい技術なんだけど世間的にはなんかそういうあんまりいい広まり方はしてなかったんですけど、まあ、こういう遅延を減らせるっていう使い方で広まっていくのはいいことだなと思います、ね、
ああ、そうなるほど。そうね。じゃなきゃ、あんま使わな、あんま活用法があんまり思いつかないもんね。
それこそなんかビジネスとかだと使うけど、一般ユーザーは、なんかなかなか触れない技術
で。うん。
まあ、それをこういう感じで、まあ、わかりやすい有効活用例として出てきたのは、まあ、今後、なんか、まあ、同じようなサービスにしても、なんかもっと発展させていくにしても、
うん。
なんか、そういう指標にもなりうるんじゃないかなと思いますね。
まあ、ただし、それぞれの人の通信環境によってもちろん遅延っていうのは発生しますし、遅いちょっと家のインターネットが遅い人はちょっと不利で、有線より無線の方がちょっと不利っていうのはまあだいたい想像がつくかなと思いますけども、
サーバーと経由しない分そういうなんかピュアな回線速度っていうところがもろに影響してしまうっていう。
そうだね。特にね、5人まで一緒の同じ部屋で合わせられるんだけど、
うん、
実はまあちょっと一番遅い人に依存するっていうことが結構あるらしい。
だからまあ例えば5人いて、まあ、4人はめちゃくちゃ速い回線使ってるけど1人だけ電話回線みたいなの使ってたらもうその人の遅さに全員引っ張られちゃうっていう。
うん。っていうことはあるらしい。まあ僕は今有線でやってるんですけど、3人でやってみてその時は。
うん。
かなり快適にできましたね。
でも3人、なんか、3人でも割と難しいそうじゃないですか。その、なんか単純に仕組みだけあれしてる。でもそれでも3人とかでもなんかその3人になることによる遅延みたいなのはないってことですよね。
当然あるけど、
まあ、それ
僕の直感では2人の時と割と遜色ない感じでできたかなと思う、
うん、なんかすごいなんか知らまぬこの技術進歩してるっていう感じですね。
いやーそうね。まあでもやっぱり若干のはある。若干はある。
まあそれはしょうがないですね。その、どうしても。
そう。だから、でもそれはその何、耳で聞いて合わせられる、修正できるレベル。
あでもその。
だからその時点ですごいんだけどね。
それこそ電話とかの遅延だと、まあ 0.5 秒とか1秒とか、あると思う、
うん。
そうするともう、その聞いても、聞いてどうにかなるレベルじゃない。
うん。
そうじゃなくて、まあ、例えば 0.01 秒の台とかだったら、まあ、多少、あ、ちょっと遅れてるなって思っても、修正は効くって感じですかね。
そうですね。で、まあ、僕らは非公開部屋でやったんですけど、
はい、
公開部屋っていうのはやっぱり日夜、セッションの場になってるみたいで。
はいはいはい。
知り合いでも何人か普段から潜ってる人いるんですけど。
それはなんか人が立てた誰でも来ているセメントにこう突入していくっていう。
していく人、うん。
あ、
もしくはまあ一人で立てて人が来るのを待つ人。
うん。
とかいろいろあるみたいですよ。まあ、性格上ジャズ系が多いけど、まあ歌謡曲だったりロックやりましょう、ポップスやりましょうみたいなことをまあコメント欄に書いておいて、まあそういう見て入る人もいるみたいですね。
でもなかなか入りづらいんじゃないかなって思いますけど、どうなんですかね。
まあいろんな人がいるのはネットの常でしょうね。
いや、なんかそのネットのっていうか、普通になんか誰でも入ってきていいですよって言われても、その扉を叩くのは非常に勇気がいるじゃないですか。
うん、まあでも最初はどれもそうじゃないですかね。ジャズも初めてお店の接触の時マジで俺怖かったもんね。
あの、これ初めてする話かもしれないですけど、昔、うん、その実家暮らしだった頃に、
うん、
そのまあ、乗り換えでその一回駅を出て駅間を歩くみたいな必要があった時あったんですけど、その行き間を、うん、あのコントラバス転がしながら歩いてたら、
うん、
なんか陽気なおっちゃん2人がなんかボサノバみたいなのやってて、
うん、
その路上ライブ で、
うん、
でその前をこうコロコロ通り過ぎたら、
うん、
お兄ちゃんみたいに言われて、
うん、
どう君も一緒にやっていかないみたいな
言われ
て、こうなんかボンゴみたいに叩きながら言われたんだけど、
うん、
あうっすもう逃げるように去ってったってい
う。悲しいな。いや、でもそれは本当慣れだと思うっていうのを、これもだいぶ昔の話になるけど、ジャズ犬に入ってて、
はいはい、
ジャズ犬でしか合わせたことなかったから、
うん、
初めていわゆるセッションのお店行った時はマジで緊張したけんね。
でもそこで初めてそのそういうことやってみて、そこからだんだんそのハードルが下がっていったっていう感じですか。
そう。
あ、じゃあこういうなんかシンクルームとかも一回試しに入ってみるみたいなのが大事かもしれないですね。
そうですね。まあただちょっとジャンルによってやっぱり向き不向きは、例えばロックとか、まあクラシックもそうだけどって曲知らないとどうもならないじゃん。
まあ確かに。
ジャズは割とその何レパートリー合えばなんとなくみんなできるから、やりやすいっていうのはあるから
。即興セッションやりやすいなんかジャンルと、やりづらいジャンルみたいなの出てきます、
うん。それは確かにあるかもしれない。それはしょうがない。だから知り合いに聞いた話だと、なんか普通たまーに野良のプロ並みに上手い人とか全然いるらしいからね。
そんななんか FPS の Apex みたいなのあるんですか。
いや全然あるらしい。いや本当にギターは特に上手い人が多分つなぎやすいっていうのがあると思うんだけど、あの上手い人が多いらしくて、なんか一回オルガンの人がいたんだって。
そんななんか野良で入ってる音楽家の情報がこうどんどん回るんですか。
いやいやらしい。
ああ。FPS、この前ランクマッチ行ったら、超うまいプロ級の人がいて、見ちゃったんだよね、みたいな。
そうそうそうそう。
さっきなんか MMO みたいなそのルームって言ったけど、割としなんかゲーム性みたいなのもなんか、こう、そこはかとなくあるんですかね。なんかそういう、なんかその場限りのそういう出会いみたいなのもあったりとか。
あ、 あるかもしれないね。
一期一会で、そこでこう、互いに合わせて、まあ、楽しんで、そこで別れて終わりみたいな。
実は僕もネットデート時代に一回知らん人の部屋に入ったことがあって、
はいはい、
っていうのは、非公開で仲間を下すときにどうも通信が良くないと。
はいはいはい。
他の人でやってみたらどうだ、己が原因か分かるぞって話になって、
うん。
で、一回公開部屋で、その一人でやってる人の中で入りやすそうなとこ入ったの。なんか練習中、人がいないときは一人練習してます、誰でもどうぞみたいな。
なんかそういうの書いてくれてるといい、ありがたいですよね。
ありがたいです。それ結構入りやすかったな。いや、一人いるときはちょっと一人練習してるんで、入ってきたらセッションしましょうみたいな。それは入りやすかった。で、入って、で、向こうはマイク入れてなくて、チャットで、チャット機能があるんですね。
あ、それありがたいっすね。その、
うん。
初めて、こう、つなぐ人といきなり、あ、どうも、はじめましてみたいに言われても、あ、うっすって。
ってな、俺もなると思う。
それが、まあ、チャットだったら別になんか、はじめまして、わらみたいなこと書けますからね。初対面だろう、
まあ。まあまあまあ、こんにちはぐらいですよ。こんにちは。何かやりましょうかっつって、あ、まあ、まあ、一曲だけテストをさせてください。ちょっと通信状況確かめたくて、あ、わかりました。じゃあ、枯葉やりましょうみたいな感じでパーッと一曲やって、ありがとうございましたっつって、その時は終わったんですけど。
で、実際その通信の環境の方はどうだったんですか、その時は。
ああ、その時はね、結局問題なかった。
ああ、じゃあなんか、
組み合わせがなかったのかな。うん、なんかあったんだと思う。
どっちにしてもなんか、
ああ、そう、やっぱ距離とかあるらしいね。
距離というとは。
これはちょっと審議のほどは、やっぱある、ちょっと微妙なんですけど、どうもやっぱり、距離でちょっとつながりやすさやつながりにくさっていうのももしかしたらあるかもしれないって。
まあ、それは、もう通信って言いますか、こう、人と人が、こう、やり取りする上ではもう避けて通れないんじゃないですか。
うん。っていうのはあるって聞きました。
だって最近なんかまた昔流行って最近またツイッターでバズってる話だけど、なんか10テラとかのデータの場合、こうネットで通信するよりハードディスク抱えて新幹線乗った方が一番早いっていう。
ああ、それ見た。
そういうもんなんです。その、
あ、
遠距離通信って。
やっぱり、どんだけ速くなっても、やっぱり距離は距離なわけだよね。
まあ、まあ、こう、光回線っていくら光だっつっても、光も速さがありますからね、その。A 地点から B 地点まで0秒で、0秒とか特定時間でいけるわけではなく、速さを持って、到達するわけだから。
どう
しても、そこが遠くなると。たとえその間がいくらいい線使ってようが、
うん、
難しくなるんじゃないかなと思いますね。
まあ、何にせよね、これは革命と言っても全然いいと思ってて。
そうですね、なんか。
離れてても、まあ、合わせる、その確認程度だったら練習みたいなのもできるし。
うん。
で、配信とかも実際にやってる人もいるらしいです。
さっきそのルーム一覧みたいに見たんですけど、
うん、
そのなんかここの部屋で自由にセッションしてますって、そのセッションの様子はツイキャスで流してますみたいな。
ああ。
なんかそういう説明書きというか注意書き書いてある部屋もあったりしてるんで。
はい。
まあそういうなんか、なんか言い方難しいけど、なんていうか、それいわゆるニコ生みたいなんて、割ととつまちみたいな文化あるじゃないですか。
うん。
あんまり私も詳しくないんですけど、そういう、なんか、そういう、配信者同士がこう、急にこう、バッと交流して、そこからこう、輪が広がってみたいな。
うん。
あるけど、なんか、そっちの方向でも、なんか使えそうな気はしますよね。そういうなんか、楽器やってる、そういうなんか動画投稿者同士がこう急にパッと突発でセッションしてみて、それでなんかコンテンツになっていくみたいな。
ああ、なるほどね。確かに。あ、これはシンクルームの公式サイトで てるんですけど、これはネットディエットを使った時のやつみたいですけど、うん、大石正義さんとジムインジーさん、おお、あの二人がリモートセッションをちょっとニコ生で、ちょっと皆さんニコニヤマって、
あら、
ニコ生で放送してたみたいですね。
そういう感じで、どうしてもなんていうか、特にそんな生放送とかやるにしても。なんか雑談とかだったら全然ディスコードとかでいいけど、そういう演奏合わせるとかっていうのが今まで選択肢なかったのが、
うん、
それかもう実際リアルで会うとかじゃないとできなかったのが、
うん、
これで割と障壁低くできるようになるっていうのは非常に、その別に配信するしないに関わらずですけど、
そうね、まあもちろん生で合わせるのに取って変わるとは言わないですけど、可能性として非常にでかい進歩だなと思いますね。
あ、特にちょっと言い方があれかもしれないです。このご時世的に特に合ってるっていう感じですね。その割となんか正直去年までだったら、いやなんかネットでやるつも合えばいいじゃんみたいな言われてたかもしれないけど、
うん、
まあ、そうも言ってらんない状況になってきたから、
うん、
そういう時に、まあ、こっちでもいいじゃんってなれば、もし今後その自由に外出れるようになったとしても、
うん、
まあ、まあ前からこうやってたからこっちでなんか合わないで今日はリモートでいっかみたいな選択肢になるわけですから、その後
も、
やっぱり全然ありっすよね。
うん、でまあまあ、その公開セッション潜らなくても、その非公開でしかやったことないっていう人もいっぱいいる、
まあ
利用招待っていっぱいいるんで、まあね、ちょっとダウンロードしてみる見てもいいんじゃないかなと思います。オーディオインターフェースあって、あの音出せる環境の人は、
まあその多分、まあ楽器やってるっていうと最初の話になりますけど、その楽器やってるってそんでセッションやってるとかっていうと、どうしてもその今その会社とかでもなんか今までやってんのかみたいな、大丈夫かみたいな言われなくもないと思うので、
僕はやりすぎてもう逆に言われないですけど、
まあ、まあそこまで言っちゃったらいいですけどね、なんかそうじゃなくて、なんかあれなんかもう今大丈夫なのみたいな言われるぐらいだったら、いやリモートでできるんでみたいな、
うんうん、
で、まあ、それでまあそう非公開部屋でもそういうことやったことあるんでみたいな言っとけば、
あ、
まあ全然、ね、いいっすね。
うん、そうだ、大事なこと言うの忘れた。
はい、
まあこれはネットディエットからもそうだったんですけど、まあ、Mac、Windows 関係なく使えます。で、スタンドアローン版だけじゃなくて、VST 版もあるんですね。
あ、じゃあ、その、いわゆる DAW とかに読み込ませて。
そう。DAW の、まあ、FX に読み込ませ、だからアウトプットあたりに読み込ませて。
うん。
で、VST プラグイン。だから、パソコンの音源でセッションもできる。うん、でこれはね、
うん、今あの誰かそういうなんかトラック作ってそれに対して載せるっていうのを真っ先に言うべきだったんだけど、
うん、
今パッと互いに音源をぶつかり合って最強の音源決めるみたいな互いにトラック流し合って勝った方が強い音源みたいな。
いや確かにできるけど何がしたいんだそれ
なんか虫キングみたいな
虫キングみたい
なんか ネットでやって喧嘩立つまちみたいな最強の音源決めようやみたいな、ちょっと思いついちゃった
最強音源決定ですね
そうい
やマジな話、ピアノ音源とか、
はいはいはい、
僕だったらビブラフォン音源とか、
まあそうですね、
そうそうそう、みたいなやつのセッションで、前ネットディエットの時それがうまくいかなかったことがあるんだけど、なんかシンクルームになって、ね、結構うまくいくようになりました、個人的には。
そのあたりの安定性もほとんど こう向上していってるっていう、う
ん、向上してだから VST 版 Mac で確かに不安定な部分があったらしいんだけど、そこの辺も安定して普通に DAW 開いてアウトプットにネットディエット挿してでできます。
ほう、
そうで、なんかあとね、これまだ使ってないんだけど、使いこなすとネットディエットの DAW 通してだけど、ネットディエット通してその人ごとにパラ出しして録音とかできるらしい。
あ、でも完全になんかレコーディングみたいなこともできるようになるっていう。
そう。
はあ。
らしいですよ。
そうなってくると、完全リモートバンドみたいなの出てきそうですよね。その、いや、会ったことないけど、こう、ネットを中心に活動してますみたいな。
いや、もしかしたらそのうちね、あるかもしれない。
なんか、夢ありますね、なんか。
いや、夢あるよ。だからね、僕もビブラフォンなんてね、ブルーオーシャンだろうから。
まあ、確かに。
ブイブイ言わせたろうかと思ってたけど、俺の友達が一足先に俺を差し置いてそれでブイブイやってるらしい。
ビブラフォンで。
ビブラフォンで。ちょっと待って、俺を差し置いて何ビブラフォンでブイブイやってるんだよ。お前ベーシストだろうと思って。
まあだからそのどっかのコミュニティではなんか今ビブラフォンでこうと参加してくるめちゃくちゃうめえやべえやつがいるみたいなこう噂がこうどんどんバーって広がってるかもしれないです。
そう
なんかやべえ野良にあったみたいな。
そうツイッターでビブラフォンすごかったです、あれはもしかしてなんか、いや、ああいう音源なんですよ、あれいい音ですよねって言われて、それ俺も使ってるやつ。それいつも俺がセッションハウスでやってるやつ。
久川さんも早く行かないともうその人こうお株奪われちゃいます。
奪われちゃうもん。っていうね。いや友達、マジでその友達、俺とその友達しか持ってないからね、そのビブラフォンの音源。
そんなことないでしょ。
いやマジで見たことないもん。いやビブラフォンの音源ですげえいい音源があるんですよ、あのソニッククチュールっていう、これめっちゃオタクの話になるけど、ソニッククチュールっていうの会社のビブラフォンっていう音源があって、ヤマハのビブラフォンを精巧にシミュレートし、シミュレの録音した音源があって、うん、130ドルぐらいするの。
割とビブラフォンにしてはしますね。ビブラフォンにしたって失礼だけど。
ビブラフォンだけなの、それで130ドルなんで。で、セールズでも70何ドルぐらいなの。
いや、よう買わん。
よう買わんでしょ。世界で俺とその友達しか買わない。
いや、それは嘘。それは嘘。それはさすがに持ってる。
いや、でも本当にいい音なんだよ。今でも代わりに使う、デモではその音全然使ってるし、ビブラフォン買う前はそれをメインに使ってた。
ああ。
ぐらい。でも、セールでも70ドルだから、マジで。俺とそいつしか使ってない。
だからもう、よくあるアニメのなんか、主人公っぽいやつがどんどん場を荒らしていって、主人公の評判が落ちるみたいなことが。あの音源使ってなんかめっちゃ野良でやっ参加してくる、あれ日高さんでしょ。
中盤のね、あるね。
そう。そんな、そう、ドッペルゲンガーみたいなやつがこう、村を荒らしまくってるやみたいな。
おい、俺の姿で何やってるんだ。
そう。
まあ、いや、そいつめちゃくちゃ上手いんだけどね、確かにね。本当に上手いから、ね、まあ、そういう話もあります。
そういうなんか、ネット、のこうセッションならではのエピソードみたいなどんどん増えていくと、なんかそれを機に、あ、それ聞いて、あ、面白そうだなみたいな、
うん、
興味持つ人も増えるだろうから、どんどんそういう面白いエピソードもどんどん出てってほしいですよね。
うん、正直シンクルームでこんなに長く話せると思わなかった。
あ、こんなもん経ってるんですね、時間。
そうそう、意外と話
なんか 2,30 分で終わるかなと思ってた。
意外と喋れたな。はい、
はい、
まあそんな感じで今週、ここまでにしましょうか。
まあそうですね、まあぜひ、ね、こう、感染予防の意味も込めて まあ、会社とかで対策もどんどんしてると思うんですけど、そういったところでも個々人やっていったらいいんじゃないですか、ね。まあ、私の会社もちゃんとね、はい、こう、感染予防とかやってますよ。もうオフピーク通勤ですか。もう、8月9月、もうオフピーク通勤、もうピークですよ、もう。8月9月、あの、8月9月で残り13夜勤あるんです。
オフピークだな
ぁ。だから、どうなっちゃうのか、こう、わかんない。
シンクルームしてる場合じゃないじゃん、マジで。
本当に、業務もシンクルームでやりたいです。
マジで、収録どうすんの？
わからん。
頑張ってください。
はい。
はい。このラジオの感想は、Twitter のハッシュタグ、メデラジで、ぜひつぶやいてください。メデがひらがな、ラジがカタカナです。
はい、ご意見、ご感想、メールでも募集しております。メールアドレスは、めでたい、@mail.lprz.xyz です。
はい、ひそやか、めでたい、各種活動よろしくお願いします。ひそやか、やっと告知出せます。
お、
ひそやか P です。9月5日、6日。9月5日、6日、土日ですね。に、ニコマス、ニコニコの生放送で、ロックインアイドルマスター2020というアイマスロックリミックスフェスを開催いたします。
ほう。
開催いたしますというか、私は参加いたします。これは、まあ、まあ僕が普段やってるアイマスリミックスってアイドルマスターの曲を、アレンジするっていう、人たちが集まってるやつで、ロック縛りですね、今回は。
あの、そのアレンジの方法が。
はい、ロック縛りです。全員ロックでやってるやつ。まあでもその人たちが思うロック、まあいろいろあると思います。まあ夏、今年なかったら夏フェス代わりに、ぜひ楽しんでいただければ。そして、参加者が60人以上います。2days です。マジのフェスになってしまいました。
いやー、暑いっすね。
暑いっすね。僕も今一生懸命作ってますので、なんとか中間報告出すだ。頑張って作って、やります。6月の、間違えました。9月の、5日6日。ぜひよろしくお願いいたします。詳しくはひそやか P のアカウントまで。
はい、お願いいたします。
はい。
めでたいの方は、なんか、いろいろやってる気がするんだけど、なんか、こう、パッて、なんか、言えって言われると、なんもない気がしてくる。最近、なんか、ツイッターでちっちゃい動画と出すのにハマってるんで見ていただけたらいいかなと思います、
ね。メデゾークでメデゾークのモノマネやったら意味ないから。
あの動画、ああいう動画作るの、基本的に夜勤前の、その、朝まで起きて、その、睡眠時間調整しなきゃならない時だから、頭おかしくなってるん
です。でも、そこそこ、いいねがあるから、ちょっとした手応えだけあるの、ちょっとあれだね。
あわよくばバズってほしいなと思いつつ、なんか、あわよく6000リツイートとかされないかなと思いつつ。
いや、だから、ネタがうちに向いてるんよ。もう、ずっと。
言う、なんか、うちかって言われると、まあ確かにうちか。確かにな。
まあもう、ちょっと、まあまあ、数、これちょっと今後に行きたいですね。
そう、数うちは当たるかなと。そうですね。で、あと、曲作ってるけど、今のところこれ世に出すか分かんないんで。
そんなんばっかや、ほんと。
本当にそんなんばっか。いや、でも、ちょっと、ある構想は練ってるので、
ああ
多分、そんな、今月、来月の話じゃないんですけども。
なんか、
まあ、お披露目できる日は、多分いつか来ると思うので。
なんかお互い頑張ろうな。
なんか、久坂さんと比べて非常になんか、スケールがどんどん小さくなって、いや、してなくもないけど、まあ、はい、頑張ります。
いやー、選手が花火打ち上げるとこ見てえな。
いや、花火打ってはいるんですけど、もうそのまま、パカチンで落ちてくるんですよ。
で、発射台のところでドカーンって。
そう。もう、真上に打ち上げて、そのままで頭に降ってくるんです。まあ、はい、はい、そんな感じで、
はい、今回の曲なんですけど、
はい、
いやー昔のやつこすってるな。でも今年なんだよな、まだ、僕は劇団に提供した BGM のうちの1曲を流します。
はい、
今回はですね、活版印刷所っていうシーンの曲なんですけど、
うん、
ビブラ法をめちゃくちゃ使った曲ですね。だから結構僕っぽい曲かもしれないです。
おお、
ビブラ法の4本マレットをふんだんに使った曲ですね。シンプルながらも、まあなかなか好きな感じに仕上がったんじゃないかなと思いますので、まあ BGM ですね、お聴きください。活版印刷所です。
はい、メディアラジー第47回ですね。はい、今回もご視聴いただきありがとうございました。ここまでのおいては私締めてたいと
密約がお送りしました。
お送りしました。
ありがとうございました。We'll be right back.